はい、どうも心神です。
東電です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい、
最近アニメのサイバーパンクエッジランナーズに大変ハマってまして、これはいいものだということです。布教させてください。
はい、どうぞ。
ネットフリックスオリジナルなんで、まあ、なかなか見づらいコンテンツではあるんですけど、9月13日から配信されてますと。で、制作がトリガーです。で、原案は CD プロジェクトレッドということで、まあ、なかなか凝ったデザインのいい感じのアニメになってます。で、何が素晴らしかったかというと、サイバーパンクの元のゲームがサイバーパンク2077というゲームがあるんですけど、まあ、そこの内容というか、そのゲームの世界観を全く壊さずに、かつゲームをやってる人にはちょっと楽しめつつ、ね、ゲームを知らない人でもちゃんとどっぷりハマれるような、その描画の仕方だったりとか、色味の使い方だったり、あとは背景のモブたちの姿だったりっていうことで、もう非常に完成度が高かったですね。で、サイバーパンク2077自体はゲームとしては、まあ、当初バグがうんぬんかんぬんとかでいろいろ問題視されたものの、そのオープンワールドの世界観としては非常に完成度の高いゲームだったんですが、まあ、それと遜色ない形でアニメとして仕上げるというだけで大変すごいことだと思うんですけど、まあ、それがもう丁寧に描かれてたのでとても良かったですね。で、舞台としてそのサイバーパンクの世界観の片隅とか別の世界を描いてるんではなくて、ゲームのサイバーパンクと同じ街、同じようなキャラクターたちの中で別の主人公が別の時間軸で存在するような形の内容になっていてですね、まあ、そこで、大手企業との戦いだったりとか、その街中に行く、まあ、やんちゃな人たちとの戦いだったりとか、本当にサイバーパンクが含んでいるいろんな内容が全部綺麗に盛り込まれてますし、その各キャラクターたちが抱えている悩みっていうのも、そのサイバーパンクの中でよく表現、もともとのゲームの中で表現したかった悩みと同じような形で書かれているので、もしそのゲームとしてはオープンワールドで重たくてなかなか大変だった人も、このアニメで、サイバーパンクの良さというか、まあ、そういったものを体験できるんじゃないかなということで、とてもおすすめです。はい
はい。まあちょっとスクショをいろいろ見てますけど、確かに何ていうんですか、あのサイバーパンクらしさっていうのが存分に表現できてるなという感じもありつつ、まあ、トリガーさんだなという感じの絵になっていて、まあ、すごく良さそうですねという感じですね。うん、
うん、
まあ見てみないと何ともというところもありますけど、さっき言ってたやっぱりその、世界観を何て言うんですかね、丁寧にちゃんと描写されている感じがしつつ、
うんうん、
ているので、まあすごく良さそうだなという感じですね。うん、
うんうん、そうですね。個人的に一番好きなあの表現ポイントで言うと、まあ、人間がそうですね、テクノロジーの進歩によってテクノロジーに最適化していくという中で、人間の体をどんどんテクノロジーに置き換えていくというのが一つサイバーパンクの世界観としてあるんですけど、そのテクノロジーに置き換えれば置き換えるほど、人間としての精神が崩れていくっていうところのを一つテーマとして挙げていて、まあ、このアニメの中ではそこがかなり一つ代表的な、ストーリーの軸として置かれている悩みになっているので、じゃあサイバーパンクの中ではそれはどう描かれていて、自分たちとしてはこの自分たちの身近な技術の先にどういう姿になるのかとか、まあ、そういう思いを馳せてもらえればサイバーパンクとしてはとてもいい楽しみ方かなと思ってるのでぜひぜひって感じですね。
いいですね。うん、正しいサイバーパンクの楽しみ方みたいな感じもありますけど、うん、まあ、それだけ正統派なSF として完成度が高いという話だと思うので、
うんうんうん、
すごく良いと思いますね。はい、
ちょっと、はい、
見てみたいと思います。
はい、これ以上はネタバレになるのでやめときます
は
い、じゃあ今日の本編いきたいと思います。
はい、
1個目、 アップルイベント発表まとめ、新型 iPhone、AirPods Pro など新ハード続々ということで IT メディアさんの記事です。米アップルが9月7日に開催したオンラインイベントで、iPhone14 をはじめとしたいろんなガジェットが登場しました。で今日は、簡単にそのガジェットがどんなものが出たのかっていうのと、iOS の16の発表もあったので、そちらについても軽く触れたいと思います。でガジェットの方は iPhone14 出たんですけれども、あんまり13から大きなアップデートがないっていうんで、ちょっとあんまり盛り上がらなかった感じのガジェットにはなってるんですが、基本的には、カメラが良くなったりとか、プロであればスペックが上がったりとか、まあ、そういった形になってます。はい、もうカメラくらいしか特別言えることがないんですけど、まあ、プロモーションとか、 なんかそのカメラに関係するいくつかの機能で面白い部分はありつつも、今のところそのこのデバイスじゃないとできないことっていうのはそこまでないかなという感じですね。で、Apple Watch はウルトラが出まして、より長時間持つようになりましたよっていうところだったり、よりいろんな環境で使えるようになりましたよっていうところがあるんですけど、まあ人によってはこれくらい持ったらようやく普通のウォッチだねっていう人もいるくらいのスペック感ではあるので、まだなんでしょうね、スマートウォッチを今まで体験してない人が初めて触れる分にはものすごくいいと思うんですけど、既存の何かを使っている人が乗り換えるほどのアップデートかと言われると、こちらもまだそこまでではないかなって感じですね。で、一番大きいのは AirPods Pro の次世代機かなというところで、AirPods Pro が前に出てから3年くらい経ってるんですけど、それから次世代機が出ましたと。で、特徴として言われているのがノイズキャンセリング性能が前のモデルの2倍ですということで、そこが結構ポイントで、元々のやつでもかなりノイズキャンセリング能力高かったので、この2倍というのでどこまで静音性が高まるのかっていうのが非常に面白いところですね。もう一つ、ちょっとこの記事には書いてないんですけど、外部音取り込みモードっていうのが元々の AirPods Pro にはありましたと。で、この新しい AirPods Pro では外部音取り込みモードにノイズキャンセリングがついてます。意味わかんないと思うんですけど、AirPods Pro はその周辺の音を拾って、イヤホンとして音を出し直してくれるってことをやってくれてるから、その外の人と会話できたりとか、周辺の音を聞いて、対応ができるっていうものだったんですけれども、一方で外の音が入ると当然工事の音とか電車の音とかうるさい音もそのまま入ってくるので、結局外部音取り込みモードにすると、うるさい環境では近くの人と会話が難しかったりとか、まあ逆にノイジーな音が精神的に嫌だったりとかいうことが、まあ、残ってましたと。まあ、そうなるともうノイズキャンセリングするしかないっていう状態だったんですけど、それに対して外部音取り込みモードの中でノイズキャンセリング機能を有効化すると、そういった環境ノイズはオフにしたまま外部音取り込みができると。まあその取捨選択どうやってるんだっていう問題はあるし、それの切り捨てによって逆に例えば安全面を気にして外部音取り込みモードにしてた人とか、そういう人はもちろん使い勝手の悪いものにはなっちゃうとは思うんですけど、一つユースケースとしてあり得る面白いアップデートかなと思ってます。はい、ガジェットの方で何かコメントあればまずお願いします。
そうですね、iPhone についてはあれじゃないですか、一番の、最新技術はノッチがなくなったことじゃないですかという。
ノッチがなくなった。
いや、ノッチはあるのか。
リデザインできるようになったっていう感じ。
縁から、浮いた状態になってて、そこを、なんていうんですか、囲むように黒いポップアップというか、が出るようになってて、まあ、そこら辺が結構デザイン的に、とノッチを含めて、違和感ないポップアップが出るようにするみたいな、
そうですね、
デザインになってて、まあなんていうんですかね、他に比べるとでかいなというノッチは、まあそれはそれなんですけど、そこら辺デザイン性を含めると、まあこれでもいいのかなと思わせるものが出てきたっていうのは結構個人的にはいいなと、いうところですねというのが iPhone ですね。はい、で、まあ Apple Watch はまあそうですね、 難しいですね。ここまでマイナス20度の氷点下から摂氏55度まで水深 100m の耐水性能を備える、まあとは言われて、まあそうですねという感じはありつつも、スペックが丸々使う人はどこまでいるのかというのとか、結局水深 100m 潜っちゃった後濡れてるから、
うん、
なんですか、充電しにくいとかありそうな気もするんで、うんうん、まあ難しいですねという印象です。はい、
そうですね。記事詳細のところでは、ついてるマイクの感受性が上がってますよっていうところと、うんうん、なんかあった時のサイレンとかアラートを出せるんですけど、そのデシベル値が上がってるんでもっと人に伝えられるようになりますよっていうこと、あとはちょっと記事にもなかったですけど、確か強い衝撃を検出できるようになった。例えば、
はいはい、
自転車で誰かにぶつか壁にぶつかったりとか車にぶつかっちゃったりした時、まあ、車の中で衝突しちゃった時とかの強いやつ衝撃でも SOS を出せるようになった。今まで心停止とかそういう心拍の情報を拾って救急車呼んでたっていう仕組みが、その事故時にも呼べるようになりましたよっていうアップデートが入ってたと思いますね。
そこら辺いいですよね。なんかそこら辺は他のスマートウォッチにはなかなか搭載してくれてない部分なんで、
うんうん、
なんていうんですか、それだけのために買う価値があるという気もするレベルで良いと思いますね、うん、
ただし日本では怒り役ってやつですけど
まあそうっすね、まあ、ちょっと法整備なんでしゃあないですけどというところですね、
うん
うん、はい。で、AirPods Pro に関してはまあなんですか、言ってた、ノイキャンがついてる外部音取り込みのモード、
うんうん、
は結構いいのかなと思っていて、まあ、使ってみたらわからんというのが実情なんですけれども、
うんうん、
外部音取り込みノード他の、イヤホンにもついてて、まあ、使ったりするんですけど、
うん、
結局なんていうんですかね、人と話すときには結構選択性がなくてちょっと聞き取りづらいなと思ったりみたいなことがやっぱあるんですよね、うん
うん
うん、
なんか補聴器の体験と一緒なんですよね。
ああ、多分そうだと思いますね。はい。全部素通りするようにした結果、なんかこう、周り周囲の音をまんべんなく取り込んでしまってなかなか難しいっていう。そうそうそう。その耳の集音能力、正面からの集音能力が高いという、性能を生かしきれてないみたいなところがあったと思うんで、そこら辺を補填してくれて正面にいる人と話しやすいみたいな状況になってくれるとすごく便利だなと思うのでそこ期待ですね、うん、と、まあ、いう感じですね、うん、
めっちゃわかりますね、はい、コンビニとかで店員の人と話すときに入店音が鳴るともう喋れなくなる
ってやつ、そう、あ、結局取るしかねえやってなっちゃうとかあるんで、うん、そこを期待ですというところですね、
うんうん、
まあ、あとは、うん、249ドルなんで、まあ、ドル単位で言うとあれなんですけど
日本円にすると
日本円にすると39,800円なんで結構高いなとなってしまうところがあるですねという印象です。はい、
はい、じゃあガジェットの方はそんなところで、iOS のアップデートの方はもう公式のページを採用させてもらいますけど、大きくは、まあ、6機構のアップデートはなんかあんまり皆さん興味ないと思うんでサクッと飛ばして集中モードっていうのが追加されています。まあ、ロック画面でいろいろ使えるものを増やしますよっていうのと、ホーム画面のレイアウトの提案、あとは設定とか通知の許可拒否リストとか、まあ、そういった感じで、スマートフォンで自分がやりたいことを、もっと洗練できるフィルターとかそういう機能を追加してますよっていう感じですね。まあ、それを集中モードと呼ぶのかどうかはあれなんですけど、で、iCloud の共有写真ライブラリ、まあ、これはまだ搭載されてないやつなんですけど、まあ、iCloud の間の連携で家族と共有したりとか、ね、共有するときに提案できたりとか、まあ、そういったことですね。例えば家族が写ってる写真だったらどうですかって提案したりとか、まあ、そういう内容です。で、メッセージのところで言うと、まあこれは一般的にできて当たり前な感じのものばっかりですけど、メッセージの編集取り消し未開封等々、あとは、大きなところで言うと共同編集 への共同作業への招待とかですかね。まあ今まであのメールベースで招待したりとかあったと思うんですけど、それをメッセージでできるようになるがちょっとあの地味な嬉しいところかなと思います。でメールとかだと送信のスケジューリングとか、メールの検索機能のアップデートがちょっと大きいところかなと思いますね。でスマートフォンのメールとかではなかなかそのこのタイミングで送りたいとかだとちょっと設定が遠かったりとかやりづらかったところがあったんで、多分これがもうちょっと使いやすくなるんだろうなと思ってます。あとはリマインダーとかも結構便利かなと思っていて、今までだと多分星つけたりとかそんなんで残しとくくらいしかできなかったと思うんですけど、日時を選んでいついつにもう一度チェックしろとかそういったことができるようになるんで、まあ、メールの見忘れとかその辺は防止しやすくなったかなっていう感じですね。でサファリのアップデートはもう Chrome の追従にほぼほぼ近い感じです。なのでもうざっくり割愛します。で次のパスキーっていうところが結構大きなアップデートで、指キーとかその外部キー認証で使われている FIDO フィド認証ですねが、内部的に搭載されますと。で具体的には顔認証や指紋認証をフィードキーとして認証できるので、よくそのウェブサイトとかで二要素認証を登録してくださいという画面が出てくると思うんですが、一般にスマートフォンだと SMS のか、はい、SMS の電話番号かメールアドレスに、設定させて、でそこで通知させるっていう方法だったんですけど、まあ、一般にそれだと二要素認証としてちょっと弱いよねっていうところがあって、もっと物理的なものだったり指紋だったり顔だったりその人間物理的な要素を取り込んだ認証情報で二要素認証すべきだよねって話があって、まあ指キーとかそういったものが登場してたりはするんですけど、それが OS レベルで搭載されますということで、世の中のユーザー的には自然とセキュアな運用ができるようになっていくアップデートかなと思っていて、この辺はまあさすがセキュリティに強い iOS かなっていう感じですかね。はい、あとテキストの認識表示で画面の中にある文字をテキストとして読み取れる機能とかが追加されています。まあ、Siri はまあこの辺は Google ホームとかと同じような内容なんで省いて、で音声入力のところだとちょっと面白いのが句読点の自動入力が入ってます。なので今までダラダラダラーと文字が入っちゃうところに句読点が入ってくるので、実際これでどれくらいの文章がいい感じに書けるのかはちょっと試してみたいな感じですね。マップとかは Google マップと似たようなアップデートなので、かつ Apple Pay とウォレットについても Google ウォレットの話とほぼ似たような話なので、かつホームについてはまあ私は iOS ユーザーじゃないのでちょっとあの新しいホームアプリって言われてもあんまりピンとは来てないんですけど、一番面白いところは、スマートホームの対応性ですね。照明とか家の中にあるスピーカーガジェット系とつながる、でそれに また対応されるってことで、スマートホームの専用通信プロトコルに対応して、スマートホーム連携ができるようになるってことなので、この辺はそうですね、 Android よりさらに早い展開なんじゃないかなと思います。ヘルスケアはまあいいか、ですファミリー共有以降はまあ大した話はなかったかなと思うんで、一旦そんなもんで、はい、以上です。
はい、まあ要件書いてありますねという感じですけども、まあそうですね、結構やっぱりまあ文字字面だけで見ると Android のとの補完的な要素が多いのかなという、うん、そうですね、気分ではいましたね。うん。うん、まあ、で、その中でもやっぱり、さっき言った集中モードとかはどうなんかな。Android の時も言いましたけど、なんて言うんですか、そこまで使う人がどこまでおんのかなと、正直思ってしまっていて、ね、はい。なんでしょうね、まあなんか、本当にメインストリームに、 リーチできるようなアップデートなのかなってちょっと疑問符が湧きますねと、
うん、
いうところがあります。はい、
うん、
まあでもそうですね、メッセージとかメール関係取り消しとか、うん、地味にそこら辺はやっぱそこら辺は多いと思うので、うん、純粋に良いのかなというところと、うんうん、まああとはそうですね、さっき出たパスワードとかセキュリティ関係ですね、うん
うんうん、
やっぱここら辺 OS レベルで実装しないとなんつうんですか、うん、なかなか難しいというか、
うんうん、
ノラのアプリ入れたところでできることが限られてるし、そもそもノラのアプリ大丈夫なのみたいなところから始めたりしないといけなくてなかなか敷居が高かったところを OS でデフォルトで入れてくれてるっていうのはすごく良いと思うので、
はいはい、
まあここら辺やっぱ強みだなと思う次第でありますね、うん
うん、
あとそうですね、下の方でヘルスケアじゃないや、うん、どこだっけ、Apple Pay とウォレット関係ですね、宿泊するホテル複数のホテルのキーを、一つで管理できるとか、まあ、多分内部的に複数キー持っててる状態にするという感じだと思うんですけど、
うんうん、
とか、キーの共有、あなたの信頼する人とウォレットアプリ内で安全にキーを共有できますとか、うん、ここら辺も結構使ってみると便利なのかなという気がしていて、
うんうん
うん、やっぱり物理キーだとどうしようもな、貸し借りできてたものがアプリに入れてしまったからこそできなくなってたみたいなことがあると思うので、うんまあ、そこら辺をアプリで補填してくれてる、まあ携帯端末なんでセキュアでしょうという信頼で、関係のもとをやってくれてるっていうのはすごくいいのかなと思う次第なんですねと、
うんうん
うん、いうところぐらいですかね。はい
はい、いいと思います。まあ、ホテルのキーとかもなかなか日本だとインフラが先に進んでないところもあったりするんで、
うん、まあ実際どこまで使えるのかなっていうのはありますけど、
うん
まあ、でもどうなんだろう、スイカとかのフェリカ系であれば実際フェリカも対応してるんで、
うんうん
うん、そういうカードキー系であれば結構対応できるそうな気もしますね、
うん、あんまりホテルでそのスイカとかかざして入ったことないのでちょっと分かんない、うん、
まあスイカはあんまないかな。でも最近カードキーは結構増えてきてる気がするので、ビジネスホテルとかだと、
そうですね、
かざすタイプのね、うんうん、あれが中身フェリカですという話でしたらいけるのかなという気がしますね。
はい、もうちょっとインフラが進むといいですね。日本だと法整備が先にいるかもしれんけど、
う
ん、
まあそうですね、うん、
はい、
はい、
アップルイベントは以上です。
はい、じゃあ次私の方から、ID メディアさんの記事で、服に敷いた線路をシュッシュッポッポ、体中を移動する小型ロボット、健康状態モニタリングという、まあ、タイトルがあれな記事なんですけども、米メリーランド大学と、米 UC サンディエゴの研究チームが開発した、キャリー1個かな、ロケーラブルオンクロスウェアラブリーウィズファーストリアリアブルアンドプリサイス、ロコモーションは、衣服に線路を敷き、その上を移動するロボットシステムだ、全身を移動できる設計で適切な場所まで移動し、健康をモニターしたりモーションを監視したりに活用できるということですね、フィットネストラッカーやスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスは着用者の健康をモニタリングできるが、着用している場所は1箇所のため理想的な計測は難しい。例えば上半身の前面や、背面から呼吸を計測する方法が最適である、
うん、
研究では服の上を歩き回り健康をモニタリングする小型ロボットシステムキャリコを提案する、キャリコは服の上に敷いた線路を最大 227mm/s の速度で小型ロボットが移動する。ジョギングやスクワットなどのやや激しい動きをしてもロボットは振り落とされない。着用者の動作で変形した衣服に対しても強固な移動を実現し、上着とズボンの継ぎ目のオーダーもできる。衣服に直接ロボットを接触させているのではなく、 整備したレールに接触させているからこのような利点が得られる。これにより前腕から背面、太ももから胸部といった、体の異なる部位を素材の変形や布の継ぎ目に関係なく長距離移動ができる。ロボット本体は着用者への衝撃を最小限に抑えながら確実に移動するために線路を車輪2つで挟む仕組みで、人体にや衣服に直接触れない設計になっている。車輪は直径18mm、 2つのモーターを使用することで独立駆動を実現し、垂直でも逆さまになっても強固に移動できるようにしているという感じで書かれてますね。でまあ何のこっちゃって、記事を見てみて、見に行ってもらって画像を見るのが一番早いんですけどもまあなんて言うんですかね、プラレールというわけでもなくて、でかいチャックみたいなのが、服についてますと、それが腕の袖の部分から体の正面から側面から、服あズボンの側面からずっとつながっていて、そのチャックの部分が、H 鋼みたいな感じになっていて、まあ、そこをつかむようにロボットが移動するという感じですね。で、そのレールの上を走るんで、まあ、振り回されても落とさない構造になっていて、かつ何て言うんですか、その上でセンシングすることで動きとか動作とか、まあ、心拍、呼吸か、測れるようになっているのですかね、はい、という感じですね。で結構こだわって作ってるなと思っているのが面白いと思ったのが、線路の上に磁石がついていて、まあ、自分の自己位置推定ある程度正確に実現できるという感じですね、まあ、服なんでちょっとずれたりもするんですけども、まあ胸の上とか腕の先とかだいたい分かるようになってるんで、まあ例えば腕を振り回す運動をするときに腕の先まで、ちゃんと移動することができるというのとか、三つ股路三叉路みたいな状態の、なんていうんですか、この、まあ、回転させて、行き先を指定するようにするガジェットがついてて、右上行ったり、へその方行ったり左上行ったりというのができるようになっていると、いうのとか、最後はあれですね、服の先、腕の先から、壁ですね、壁についている線路に移動したりするみたいなのも、磁石でカチッとくっつけて移動することで、ロボットが、服から取り外すこともできるみたいな機能がついてて、結構こだわってるなというところが面白いところでの紹介です。はい、
はい、めっちゃいいんですけど、まあ、もう何の文句もないくらいいいんですけど、別に健康モニタリングしてくれなくていいんで、もうちょっと雲の見た目して太陽光パネルつけて肩の上で休んでほしいですね
まあそれはありますけどね、うん、
まあ、もうペットロボットとして最高じゃないこの体験ダメなのかな、
わかる
なんで健康デバイスにしちゃったんだろうい
や、なんだろう、どちらかっていうとこのシステムの方が先にあったんじゃないという気はしているだってこの、うん、一番上の写真ペットロボット感出してるじゃん。
そうですよね、う
ん、なんかモフモフで目が2つついてて
そう、
いや、教育アニメに出てきそうな
だったでしょ、
う
ん、そう、それでなんか お金もらえないっていうか、いろんなところから予算もらえるようにとりあえず健康っていうのを目打っただけに見えるな
かもしれませんけど、うん、十分ありえますけど、
いや、まあ面白いですね、最高でしょこんな方に眠ってたら、
う
ん、
そう、
なんだっけ、どう忘れした、たまごっちか、たまごっちみたいなシステムとなんか掛け合わせたら結構面白そうだけどな。
あー、いいですね、なんかたまごっちっていうかあれですか、あんまり動かんとこう腕の先まで来て動けよみたいな
あ、そうそうそうそうそう、一緒に運動しようよって言ってくれるのか、うん、
言ってくれて、あ、はいはい、うん、いいかもしれないですね、うん、
そう、お菓子くれよっていうのが例えば30分に1回とかだったらポモドーロになるし、
うん、いいですね、うん、
なんか そういう方向に行ってほしかったな。なんか身体のデータとかぶっちゃけいらない
いやー、ウェアラブルという意味でやっぱ取りやすかったんじゃないでしょうかね、うん、
いやー、なんでこんな面白いのをこんなもったいない方向に行ってしまったのかと強く思いますけど、内容としては大変素晴らしいと思うし、なんなら先日もありましたメーカーフェアとかでこういう服着てる人がいっぱいいても面白いだろうなと思うな。
絶対注目集めますよねこれっていう感じで、とても良いですね。
ねえ、で個々人のカスタマイズ性が高かったりとか、それこそ何裁縫界隈の人とかが側をかぶせやすいインターフェースになってるとか、うん、まあ、そういったことがあったら、うん、みんな好き勝手にいろんな思い思いのカスタマイズしたペットみたいになって、一昔前のなんだコミックボンボンとかあんな辺のちょっとしたアニメができそうな感じの見た目になるよね
そこまで言ってくれると嬉しいですけど、はい、まああれですね、ビットビットじゃねえな、なんて言うんだ、まあ、うん、あれな感じで非常にいいと思いますという感じですね、うんうん、
はい、もう私から それだけです。もうペットにペットに早く欲しいって感じ、はい、
まあ一応ウェアラブルとして突っ込んどきますと、まあ確かに分かる話で、はい、腕の先についてた足の運動なかなか検出しづらいよねっていうのは実際そうで、まあリングフィットとかは腕と足につけてて、まあ全身運動を検出できるようにしているみたいなのとか、うん、体脂肪計とかもちゃんとしたやつは手でハンドル握るようにしているとか、結構やっぱり、なんていうんですか、上半身とか半身どっちかだけだと難しいというのは、うん、まあ結構身の回り見てもそうだろうなというところがあって、まあそれで2つ3つつけるんじゃなくって1つ移動できるようにするというのは、まあ結構面白い
移動させる必要あるのかな今の文脈だとしたらもういろんなところにつけられるような、そういう形にするだけでいいと思うけどな。
まあまあありますけどね、まあ全身トラッキングするのが早いといえば早いですけど、うん、
うん、
まあセンサーいっぱいつけるのも大変だよねというのは分かる話なので、
まあね、
一つの解決策としてはありかもしれないなと、うん
うん、
こう腹筋するときはレールが
邪魔で、ね、トレーニングしづらいのはあると思うけど
まあぶっちゃけそれは思うけど、うん、まあという感じで、はい、はい、いろいろ夢が広がる感じなんで、はい、いいと思いますという紹介でした、
う
ん、
あ、そうだそうだ、さっきチャックみたいな構造って言ってたけど、まさしくなんか服のデザインとして組み込めないかなというのは思ったな。なんか今回のコンセプト、ね、記事上だとそのチャックのやつをもう服の上にペタッと貼ってるみたいな感じなんですけど、まあ、どうしてもダサいんですよねそれが。なんでもうちょっと服のデザインと一体感を持たせるようなものをなんか服メーカーともう少しタイアップできると面白いかなと思う、
うん、そうですね、それこそチャックみたいにこう合わせ込む感じで、
うん、
作れればその出っ張ってなくてそんなに違和感ないとかもできるかもしれないですし、
うんうん、
そこら辺あるといいかもしれないですね、
うんうん、ね、最近も服布が1枚になってなくて継ぎ合わせみたいになって隙間が空いてるデザインとかも割と多いじゃないですか、
うんうんうん、
なんでこのレールが間にあって隙間が空いてるデザインの服とかも全然作れると思うから、なんかそういうのとうまく連携してくれるといいなと思うけど、
うん、いいですね、
はい
はい、
では次私の方いきます。 Wi-Fi 7の無線通信速度は 5Gbps 超え、インテルとブロードコムが総合運用性を確認ということで、モノイストの記事です。インテルとブロードコムは2020年9月8日、クロスベンダーによる業界初の Wi-Fi 7デモンストレーションを実施し、5Gbps を超える無線通信速度を実現したと発表した。このデモはノート PC のプラットフォームに広く採用されているインテルと Wi-Fi ルーター、アクセスポイント向けて高視野のブロードコムの間で、次世代無線 LAN 規格である Wi-Fi 7の総合運用を確認することを目的としたものだ。デモ機のノート PC には、デルエテクノロジーの、ラティチュード5430を用いており、うん、Wi-Fi 7の NIC ネットワークインターフェースカードとしてインテルが開発中の、ゲールピーク2を組み込んでいる。アクセスポイントはブロードコムの Wi-Fi 7チップを搭載するトライバンドルーター。 Wi-Fi 7は現行の Wi-Fi 6や2020年9月2日に総務省が日本国内での利用を認可した 6GHz 帯に対応する Wi-Fi 6E と比べてチャンネル幅が 320MHz とより広く、新たな変調方式である 4KQAM を利用でき、複数のリンクを確立するマルチリンク機能によって高い信頼性の通信が行われるなどの利点がある。 Wi-Fi 7の性能は Wi-Fi 6、6E と比べてネットワーク容量で5倍になり、レイテンシーがワーストケースで100倍、 ARVR アプリケーションで15倍の改善が見込まれ、室内でのカバレッジが63倍に広がるという。今回実施したデモはチャンネル幅 320MHz を 4KQAM に基づくネットワーク容量の拡大を確認するものだ。通信無線速度は 5GHz 帯でチャンネル幅 80MHz を用いる Wi-Fi 6が 1Gbps 以下、 6GHz 帯でチャンネル幅 160MHz の Wi-Fi 6E が 2Gbps 以下なのに対し、 6GHz 帯でチャンネル幅 320MHz かつ 4KQAM を用いる Wi-Fi 7は 5Gbps 以上を達成した。両社は今後も Wi-Fi 7の総合運用を確認するためのデモを実施していく方針。今回はレイテンシーの性能に関わるマルチリソースユニット、パンクチュアリングやマルチリンク機能についてのデモを予定しているということで、Wi-Fi 6の普及もまだまだの中で Wi-Fi 7の話が出てきてますよという紹介です。で、まあいろいろと進歩の方向性はすごいんですけど、そのデータ通信速度を上げるという方向で、ローカル 5G とかは周波数帯をそもそも上げていこうという方針になっていて、まあ、ミリ波 28GHz 帯とかそういった方向に進んでいるんですけれども、 Wi-Fi 7では周波数帯はほどほどにしつつチャンネル幅を増やしていこうということで 320MHz、 あとは QAM の数値がアホほど上がってますね。 4K っていうところを目指して実現しようとしていると。で、この 4KQAM っていうのがどれくらい あのジャンプアップがあるかでいうと、そのミリ波 5G のミリ波とかで使われている QAM でいうと 64QAM とか、まあ、よくて 128QAM とかそんなレベルなので、まあ、それから比べると、ね、2の何乗倍かパッと計算できないですけど、2の6乗倍くらいの性能があるということで、この変調方式を処理できるというだけですごいなという感じですね。ただ、まあ、それだけ変調方式が複雑なのと、バンド幅が広いということで、アンテナの設計とかそのチップの設計っていうのが非常に難しくなる可能性は十分あるので、 Wi-Fi 7はちょっとこれまでよりはあの価格帯が高いままなかなか下がらないねってなる可能性があるくらい あのカタログスペックをしているなというのが初感ですね。はい、以上です。
はい、まあ価格が高い話に関しては、まあそのなぜコモディティ化すれば市場に出回っていればそのうち下がるからいいかなという感じではありますのでまあ6があの市場投入されてきている段階、まあそろそろされるという段階で、うん、Wi-Fi 6ここまで来ましたよっていうデモとしてはまあ正しいのかなというところですね。まああとはそうですね、あんまり周波数高めないのはやっぱり Wi-Fi という特性上なんていうんですか、まあ適当にアクセスポイントパーンと置いて、手広い範囲に対して電波を提供するという Wi-Fi の現状に合ってて良いのかなという気はしますねと思ってますね。でまああと 4KQAM とか 320MHz とかはまあ実環境によると思うんでトップケースでここまで速くなりますというのと、まあ実動どこまで出ますっていうのはまあ違うと思うんですけど、まあそこも含めてまあQAM でとかでしたら、あの帯域幅は占有しないんでね、そこも含めていいのかなという気はしますね。はい、
そうですね、まあ Wi-Fi の場合はちょっと多接続性とトレードオフになってくるような気もしますね、この辺の 4KQAM とか、
そうですね、他に何もいなかった 320MHz 使えるというのはそれはそうだと思いますけど
そうですね
ところがあるんでね、うん、まああまり混み合うようであれば、さっき言ってたようにあのローカル 5G みたいにビームフォーミングとかの方が優位性は出ると思いますけど、まあまあそれも大変ですしねという、仕様の Wi-Fi 7ですねという雰囲気があるんで、まあいいんじゃないですか、
あとちょっと値段が高いもの止まるかなって言ってたのが、このチャンネル幅と 4K9AM ってなってくると、おそらく既存の延長線の設計では満たせなくなってくると思うので、その後発系の Wi-Fi チップメーカーがちょっと苦戦するかもなとは思ってますね。
あ、まあそうですね、ここら辺、まあそうですね、
中に割としっかり掲げ込んでるブロードコムとかクアルコムとかそういったところがしばらくは占有しそうな仕様だなと思ってしまいますね。
まあそれはありそうな気はしますね。
はい、以上です。
はい、次、コロナの方かな。
はい、
はい、コロナ接触アプリココア停止へ全数把握簡素化でという日経新聞の記事です。河野太郎デジタル総は13日の記者会見で、政府の新型コロナウイルスの接触確認アプリココアのサービスを近く停止すると発表した。感染者の詳細な情報を集める全数把握を26日から全国一律で簡素な方法に変えるのに伴う措置だと説明した。河野氏は活用する前提が変わるので、機能停止になる。サーバーの維持を含めて全体を止めると述べた。アプリ利用者にアンケートなどを取った上でアンインストールを要請し、サービス停止する。ということで、まあもうちょっと言いますか。累計更新金額13億円、ダウンロード件数4000万件程度ですね、というところなんですけども、まあいろいろ、まあ、このラジオでも取り上げてましたけど、ココアが停止しますよという話で、まあこれ、廃止っていう、そのコロナに感染した人が全員登録するっていうデータベースがあって、そこの運用が変わるんで、そもそもそれと連携しているココアも停止せざるを得ないというか、いう話らしいのでの停止ということらしいですね。で、まあ、そうですね。まあ、この記事では失敗でしたという感じに書かれてますけども、結構、まあ、個人的には良かったかなというところでの紹介です。はい。
ああ一番良かったと思うポイントを先教えてほしい。
ああそうですね、まあやっぱりかかった人と面識がない人が、実は長い間一緒にいて、その人が、濃厚接触者になりましたという通知が出ることで、やっぱり、行動を改変できる、というのに、一助になってたかなと思うので、その感染拡大防止という観点で、一定の効果はあったのかなというところの評価です。
はい、これです。私このニュースはめちゃくちゃすごいニュースだと思ってて、何がすごいって、やめれたのがすごい
、はい、
もうそこに尽きるかなと思ってて、
はい、
ですね、まあ当たり前ですけど、日本の場合は、日本でよくある話は、関係者が多く、レイヤーが複雑で、大規模なものほどやめられない問題がありますと。日本特有のやめるものを正しくやめると選択できない問題ですね。で、何かが破綻するまでずるずる引き伸ばすっていうのが、まあ、お家芸としてあるわけじゃないですか。
はいはい。
全然嬉しくないお家芸ですけど。
うん、
っていう中でこうスパッとやめられたっていうのは本当にすごいなと思ってて、一つはまだ利用する人がいるんだから、まだコロナが収まってないんだから、もっと続けるべきだっていう意見を突っぱねられてるところが一つと、もう一つが、もっと他にこういう使い方ができるんじゃないか、基礎部分は残して資産を利用しようよって言い出す人がいないこと、この二つが本当に素晴らしい。一つ目の方が素晴らしい点としては、財源が税金じゃないですか。
はいはい。
で、税金でやって、 国民に還元するという以上、還元されてる人がいるんだったら還元し続けるべきなんじゃないっていうのが一般論だと思うんですよね。
うん、
で還元する維持費には一旦置いといて還元し続けるべきってなりがちなのが今までだったと思うんだよね。
うん
うん、そこを、還元する維持費とより次にやるべきことっていうところにコストを変えるべきだっていう判断ができたのがなかなかすごい。何が、そうできたのか全く想像がつかないから、ぜひそこら辺の記事とか本を出してほしいと思うくらいにすごい。
はい。
で、校舎の再利用についてなんだけど、ここまで叩いてメンテナンスしていろんなものを GitHub 上で一周見ながら国民の力も借りながら直してきたんであれば、一定の資産ではあるわけじゃないですか。
はいはい。
ある意味日本の中でもかなり高級な資産ですよね。
はい。
それを、止めて、まあ、小さいところで再利用はあるかもしれないけど、基本的にはもう再利用の話もなく基本的に機能停止するって言って破棄ですよね、これは。
うん、
うん、で判断できるのもすごくて、そのなんだろうな、ソフトウェアの資産って、まあ、その物理的な10年とか20年持つ資産と同じで、長期的に使えるものって判断されがちだったんだよね、今まで。まあ、大企業とかでもよくあると思うんだけど、一回作ったソフトは動いてるんだから10年でも20年でも持つでしょみたいな、そういうものじゃないんですよね、ソフトって。そもそもは、
うん、
ソフトっていうのは毎日毎日丁寧に面倒見てペットのようにめでてあげないとすぐ壊れるものだから、あの一回作ったら終わりってものじゃないんだよっていう前提があるんですけど、なかなか理解されてこなかったと思ってて、そこの理解があるからこそもう再利用とかそういうあの目的外利用みたいなことをせずにスパッとやめるってことができてると思ってるから、そこを説得しきれた人がいるはずで、でそこの人が誰かは分かんないけどデジタル庁の中に入った元 CTO の方々なのかもしれないけど、大変素晴らしいなと思うね。
うん、確かに、まあ確かにそうですね。その停止するっていう方向性になったきっかけとしてはハーシスの運用方向、運用方針変更だとは思うんですけど、まあだからといっても、まあ理論上、分離して個別に、運用しようと思えばまあできなくはないような仕様なので、まあそうするってならなかったのは確かに言われてみると良い判断だなというところですね。
これって密と素が見つかるから何でも使えると思うんですよね。例えば交通整備用のインフラアプリとして回すもできるし、混雑とパニック防止だったり、あとはそれこそ大災害時に、どれくらいの避難所にどれくらいの人が集まってるかのチェック用だったりとか、なんかいくらでも思いつくじゃないですか、再利用先が。
あ、まあ確かに、はい、
ね、そういうことをしないって言えるのはすごい。
まあそこに関しては、ちょっと調べてないですけど、使用上目的外になるんでダメなんじゃないかなって気もせんでもないですけどね。
まあもともと別の API が、
ね、そうですね、はい、Google と Apple から指定されているのが、そもそもこの、システムってあの国家の中で人案件しか採用されないという縛りがあるぐらいには、なんていうんですかね、気をつけて運用しているものなので、あんまりそういうのには使えないのかなという気もせんでもないですけど、ちょっとまあ分かんないですけどね。
まあでも API 一つだけの問題だったらそれ以外の開発の方が大きいんだから、その API の代わりになるものを開発しろよって言い出しそうだけどな。
ああ、実際それはそうで、どこだったかな、忘れましたけど、都電だったか京電だったか忘れましたけど、類似のもの、Bluetooth で、個別アプリを入れて、そこを管で通信することで、濃厚接触疑いを個別に出すっていうシステムは、なんか運用してるところがあったと思うので、
なるほど。
まあ、そういうのはでき、しようともできると思うんですよ。まあ、なんで、まあ話を戻すと、そうはならずに国家をちゃんと停止できてたのは偉いという話。
偉い。
ですね。はい。 で、まあ、あとはそうですね、効果がどの程度あったのかっていう話に関しては、まあ、ちょっとちゃんと調べきれてないですけど、これも。うん、まあ、陽性者中の15% ぐらいだったかな、登録されていましたという話で、まあ、ほどほどかなと。まあ、本当はもっと登録してほしかった気もしますけど、その、個別に登録するという連携を手動でなんかやらないといけないというところがやっぱネックだったような気もしているので、なんか、個別のワンタイムパスワードみたいなのが振られてきて、それを登録するみたいな。仕様で、まあ、高熱出してるときにそんなんできるかっていう気もせんこともなかったので、そこら辺、今後同様の事態が発生したときには、まあ、例えば、マイナンバーで保険証で登録されていて、で病院で登録してそのハーシス同様の ところに登録した時点で、コロナウイルス、ここは類似のものがもう連携していて、まあ、勝手に通知が出るみたいなね、別途で、マイナンバーカードのアプリは結構なんかバンバンアップデートもあってなんか使われているので、あそこ含めてそういう運用ができるとかなりまた良いのかなという気がしてて、今後に期待ですねと思っている姿勢でありますね。はい、
そうですね、まあ、ちょっとずつ学びはあるかなと思ってて、まあ、マイナンバーアプリの方だと、まあ、一つポイントとかで釣るみたいな、まあ、昔からのやり方の普及のさせ方もありましたけど、技術的な発信に、まあ、ちょっと寄っちゃってたところはあると思うんで、ここかとかって、そのこういう機能です、こういうことができるようになりますっていう発信が目立ったので、多分伝わってほしい人には伝わらないんだろうなっていう学びもあったと思うから、
まあそうですね、そこら辺も含めて、まあ難しいですね、個別アプリ化した方が運用はいいけど、マイナンバーポイントで釣ったマイナンバーのアプリに突っ込んだ方がそういうところの運用はできそうな気も、どうだろうな、あんまり変わらんのかな、難しいですね、はい、
あれね、そうだな、ユーザー的には別にこれは知りたくないというか、社会的に価値があることっていうのが、その自分の価値になかなか還元されにくい、もしくは分かりにく
い
っていうのはよくある話だと思うんで、そこの翻訳がないまま入れてよって言ってもしょうがないよねっていう学びになってくれたら俺はそれでいいかな。
なるほどね、そこを含めて、そうですね、それはそうですね、まあうなずくしかないけど、実コードしろと言われたら難しいな
難しい、エンジニアにはめっちゃ難しいやつですね
ちょっと難しいなという感じですけども、まあそこら辺含めて、はい、今後に期待ということで、はい、以上です。
よかったです。はい、じゃあ私の方最後ですね、擬態というメーカーさんの記事です。擬態、宇宙ロボットの作業性能を大幅に拡張するシャクソリムシ型ロボットアームの開発設計検証 TRL3 を完了ということで、宇宙用汎用作業ロボットを開発する擬態ジャパン株式会社は、稼働詰めを持つグラップルエンドエフェクターをアームの両端に搭載したシャクソリムシ型ロボットアーム擬態インチワーム1を開発しました。まあもうこの時点で日本語として何言ってるんだ状態だと思うんでかなりざっくり言うと、まあ、シャクトリムシのように多関節を持ってる、ロボットアームみたいなのを、ロボットアームも専門的すぎるか、
まあロボットアーム、
ロボットアームでいいか、ロボットアームを想像してもらって、でその両端が、特定のユニットに、くっつけられるような先端を持ってますと。なんかまあ身近なものだとそのマジックテープみたいなのが両端についてると思ってもらってもいいです。で、そういうロボットがどういうふうに何ができるかというと、シャクトリムシのその間にある部分を折り曲げたり伸ばしたりすることで、どんどん新しいそのマジックテープのつなぎ先にくっつけながら点々と移動できると。なので打ち上げたその衛星の周りをそのペタペタ ひっついたり離れて、ひっついたり離れたりしながら一周していろいろメンテナンスして回ることもできるし、その元いたロボットから分離して、移動用のロボットにくっついて移動して、で移動先で普通にロボットアームとして稼働する。その場合は、マジックテープの先に例えばなんだろうな、ピッケルみたいなものを持ったりとか、スコップみたいなものをくっつけたりして、作業して終わったらまたそれもビリッと剥がして帰ってくるみたいな、まあ、そんな感じでいろんな、インターフェースに汎用的につながる、その両端を持ったシャクトリムシがのロボットを作りましたというところです。で、動画を見てもらうのが一番分かりやすいんでぜひ見てほしいんですけど、結構動きが可愛くて、かつ割と汎用性が高そうだなと思わせる動きのデモになっているので、ぜひ、注目したい感じですね。私個人としては衛星側とかその相手先にそういうものをつけてもらわないといけないっていう制約はありつつも、その宇宙空間とかで安定した移動、安定した行動っていうのを確立するためには、まあ、ある程度必要な部分だろうなとは思ってるので、いいんじゃないかなっていうところですね。まあ、宇宙だとそのドッキングとか位置合わせっていうのが非常に難しい技術ってなってるので、そのつながる先っていうのを明示化して、そのつながる先に合わせてカメラでそのアームが自動調節して綺麗にひっついてくれるっていうところも結構魅力的かなと思ってますね。はい、以上です。
はい、めちゃくちゃ面白いですねという感じで、まあ、なんていうのがいいんですかねこれ
そうです、
難しいですね、
口で説明しづらいんですよね。
ぜひとも動画見てほしいんですけど、まあ、普通ロボットアームっていうと地面から生えてて、その範囲内でくるくる回って腕が上がったり下りたりみたいな感じなんですけど、そうではないんですよね、
う
ん、
そうですね、
両端が腕になっていて、なんていうんですかね、うん、尻尾と腕で移動するお猿さんみたいな感じで、木をこう伝ってどこまででも移動できるみたいな動きができるというロボットアームですと、うんうん、です、上下の違いがないみたいな感じですね、
うん
うん、で、じゃあそれで何すんねんっていう話ですけど、まあいろいろできて、例えばローバー、まあ、車の上に、片っぽで着地して、もう片っぽで、シャベルみたいなアームを掴んで、それで土をすくい取るとか、
うんうん、
その土すくい取った土が入ってるキャリアも掴んで、ローバーで引っ張ることができるとか、
うんうん、
それが終わったら今度ローバーから離れて、母艦の方に自分が移動してそこで回収することができるとか、
うんうん、
すごいアームでもあるし、なんですか、土台というか足でもあると、
連結ユニットでもある、
連結ユニットでもあるということで、結構なんですか、今までにない自由度がある、あ、うん、ロボットアームということで、まあすごいなという感じですね、うん、で、まあ、宇宙空間限られた資源というか限られたハードウェア構成の中でいろんなことをしないといけないので、まあ、なかなかロボットアーム一つ増やすのも大変だったんですけども、まあ、これがあれば、例えば、まあこのロボットアームだと届かない車輪の下のところに対してアクセスすることができるとかいろいろできるんで、うん、まあ、非常にちゃんと動けば将来性があるなというか、いざあれこれできないってなった時に他の行動ができるというのが宇宙空間ではすごいアドになるなというところで非常にいいなと思います、うん、はい、
うん、本当にこれは素晴らしい。地上だと役に立たなさそうなんですよね、 あんまり活躍のシーンが想像できない。まあ強いて言えばでかい高層ビルとかいうのを張っていったりとか、複雑な構造物をの複雑な部分をメンテナンスしなきゃいけないからつけるとか、まあ、そういうくらいはあるかもしれないですけど、あんまり多分活躍の場がないんで、これって宇宙空間でいかにするかっていう前提でゼロベースで考えつつ、で今ある技術の発想を取り込うまく取り込まないと、その出てこなかったアイディアかなと思ってて、その起点を宇宙前提で考えられてる素晴らしいアイディアだなと思いますね、
うん、確かに、 あ、まあ確かに地上だとね、どうしても足部と腕部は別っていうのが前提だったりするんでね、走破走行性とか、まあ、あるんで
重力がね、
まあそれもありますね、
うん、重心のバランスの崩れが致命的になっちゃうから、
うん、まあ地上でやるんだったらやっぱり最低限足が2本と腕が2本欲しいな、
うん、
ってなるとやっぱり足と腕は別機構の方がいいかなってなっちゃうなというのはありますけど、まあ結局これも実際そうで、片方足で片方腕としてしか機能しないんで、うん、自分で走行するときにはこの、取り付けユニットがある路面上か、もしくは、別にローバーとかにくっついて運んでもらう必要があると、
うん
う
ん、
いうのが実際そうなんですよね。まあ、ただ、そうなった時に、宇宙では、まあ、1キログラムのものを打ち上げるのも大変なんで、まあ、非常に有用であるというのは確かにそれはそうですね、うん、と、うん、いうところなんで、まあ、すごい便利だなと、まあ、あとあれですね、まあ、日本だとちょっと厳しいかもしれないですけど、まあ、例えば、アームが不具合あった時に、自分で例えば、まあ、宇宙船の中に入って作業員が、まあ、宇宙服で船外活動しなくても修理できるとかいうのも非常にアドだと思っていて、うんうん、
確かに、
うん、あの一度壊れるとすごい大変なんですよねっていうところが、改善できそうな気もするのですごく良い感じですね、うん、
うん、あとはあれですかね、衛星の周辺にあの小さいものを飛ばしてこいつに回収させるとかできるとちょっとドッキングコストが安くなるかもな、後から飛ばすユニットの
衛星の周辺、
あの衛星に部材を新しく足していきたいとか補充したいとかいう時に、
あ、そういうことね、
衛星に何か物を渡そうと思った時のコストが安くなるかも、
はい、うん、まあ確かにそれはできるかもしれないですね、うん、要はまあ建設ロボットとして高級なものを置かなくてもこいつがまあ上に行ったり下に行ったり、まあ、上上下ないですけど、
うん、
すれば、それだけで事足りると、
そうそうそうい
うことですね、うん、確かに
最後の微調整機構とかをそのくっつけるもののエンジンとか制御系に乗せなくても、うん、こいつ あのアームの微調整とカメラの調整で調整できる範囲でやればよかったりするんで、うん、低コスト化できるとか、
うん、確かに確かに、うん、時間はかかるけども、追加のコストが非常に低い段階でいろいろできるっていう意味ではすごく良い感じがしますね、うん、
うん、いやー夢が広がりますね、
確かにいいですね、まあ、あと人間と共同活動するときにも非常にいいかもしれないですね、
ああそうか、物を渡すの微調整が難しすぎるのか、
微調整が難しすぎるとはあるとは思いますけど、例えばその旋回活動するときでも、うん、修理工具とか一式を担いで持って行って、
うんうん、
でまずそばに貼り付けるところから始めるんですよね、
はいはいはいはい、うん、
でそこに固定した上で、頑張って取り外して、はい外れました、それをまた固定してでほっとくとどっか飛んでいくんで、
うんうん、
っていうのが結構大変だったりするんですけど、
はいはいはい、
まあ、こいつに補助してもらうことができれば、しかも普通のロボットアームでは届かないところの修理とかもこいつが来てくれればできるんで、非常に便利な気がしていいですね、
うん、確かにそうか、でこいつになんか適当に紐でもくっつけて自分がついていけばし、あの自分で頑張ってそこまで移動しなくてもある程度近いところまで運んでくれるじゃん
まあそれもありますね、はい、
あ、うん、楽だね、
楽だね、うん、
いやまあそんなことは危なすぎてやっちゃダメですって言われると思うけど
でもこれ結構面白いのがその、自重以上の稼働ができるっていうところですよね、
うんうん、
まあアームの保持力にもよるんですけど、普通例えば10キロのものを動かそうと思ったら自分が10キロだと、引き寄せようと思ったら自分も引き寄せられちゃうんですよね、
はいはいはい、そうですね、
なんで、そういうことしようと思ったら本当は 重いか固定をする必要があるんですけど、うん、こいつは移動した先で、自分で掴んで土台と接合することができるんで、
うん、
自分の自重より重いもの、まあ、モーターとかの保持力にもよると思うんですけど も動かすことができそう、うん、
そうだね、うん、
そういう意味ではすごく、ローコストのアームだけどいろんなことができそうというところで、まあ本当非常にいいですね、うん、
夢が広がりんぐですね
いくらでも話せそうな感じですごく良いですね、はい、
これは展示があったらちょっと見に行きたいな。
どっかでやるのかな。
JAXA とか展示してくんないかな、うん、これ
どうなんですかね。どっかでやってくれると嬉しいですね。
ね。
うん。
はい。ということで以上です。
はい。じゃあ私の方最後。泳げないミドリムシ開発で、生産コスト減に期待。利権ユグレナがゲノム編集で実現というタイトルの記事です。単細胞生物である、微細藻類でいいんですか、これ。藻類のミドリムシ。多くの栄養素を含んでいることから健康食品へ応用されたり、はたまたバイオ燃料の原料として活用されたりと、私たちの生活に浸透し始めている生物だ。その特徴の一つが、ミドリムシの体の端からスルリと伸びた一本の糸、鞭毛と呼ばれる器官だ。ミドリムシはこの鞭毛を左右に振ることでスイッチを移動する。9月9日、理化学研究所とミドリムシを原料に健康食品やバイオ燃料などを製造するバイオベンチャーのユーグレナは、ゲノム編集技術によって鞭毛を失われたミドリムシ、つまり泳げないミドリムシを開発したことを発表した。この成果はミドリムシの、生産効率向上に貢献できると期待しているということらしいです、まあこれも写真見てもらった方が分かりやすいんですけども、普通のミドリムシで、ですか、防水系の、まあ、20ミクロンぐらいの体の先に鞭毛、まあ、糸みたいなのがついてて、それをピロピロピロっと動かすことで水中を泳ぐことができますと、
うん、
まあ、そうやって泳ぐことで栄養素を確保したりして、まあ、あと光の、なんですか、光源の方に泳いでいって効率よく方向性したりとか、まあ、いろいろできるんですけども、うん、それをなくしてしまうゲノム編集をやったっていうミドリムシを作りましたということらしいです
、うん、
はい。まあ、でそれで何がいいのかっていう話なんですけども、ミドリムシを原材料として見たときに、育てていた水から分離する必要がありますということが言われてます。なんですけど、今までのミドリムシだとほっとくと、結構動き回るんで回収するのに、なんだ、分離する遠心分離器を使って分離してましたと、
うん、
でその遠心分離器の電気代のとか設備代とか結構生産コスト全体の 2,3 割を占めてて、まあ回収コスト高かったねというお話がありったらしいです、うん、なので、動けなくすることで、まあほっといたらそこに沈むようになりましたと、うん、まあそれで、そこだけ救えばいいよねということで、その遠心分離器代のコストを、まあ、削減できる。で、まあ、あとは煮るなり焼くなりしてくださいという感じらしいですね。うん。で、まあ、そうなると、もともとミドリムシ、なんか、固まっちゃって死んじゃうんじゃねえのっていうところがあるんですけど、うん、
確かに。
うん、あんまり、そこの生産性、増殖性は、うん、同等程度で、いうことを確認しているらしいので、意外とそうでもない、うん、大丈夫らしいですね。
へ、
うん、なので、まあ、こっちの方が、まあ、ミドリムシいろいろその、代替油とかでやったり、うん、タンパク質、タンパク質は、ね、なんだっけな、そのクッキーに練り込まれたとかいろいろやってましたけどそういうのが安くなって手に入りやすくなるかもしれないというところでの紹介です。はい、
はい、いや、いいと思うんですけど、あれですね、あの物が微生物だから普通に書かれてますけど倫理的にはなかなかなことやってますね
いや、まあそれマジでそれだよなと思って、
まあ、腕と足もいで、
はい、
あの豚を育成するみたいな、豚が暴れるのがめんどくさいから、うん、腕と足も動くかっていう、
そうそう、ガチでそういうことやってるんで倫理って顔しながらの紹介でしたけど、はい、
まあ、うん、
まあ、ミドリムシなら許されます、
きっと許されるということを差し置いて言うと、はい、あのめちゃくちゃいいなと思いますと、
うん、
で 個人的には密度が上がることで今まであの非効率だった部分がもうちょっと上がったりするところあるだろうなと思ってて、そのミドリムシの抽出だけじゃなくて、ミドリムシがもうある程度その沈殿するして、うん、あのミドリムシの層が出来上がると思うんですよね、
うん、
で層ができると当然今までその、分布されてたせいで、例えば人工孔からの、光合成の生産性とかその辺の効率が悪かった部分が改善されたりとか、まあ今までミドリムシを使った他の研究の効率を改善させる余地もあるだろうなと思ってて、その生産コストだけじゃなくていろんな、別研究のコストも下げるような話になってて、とてもいいんじゃないかなと思って聞いてました。
あ、まあ確かにそうですね。何かしらこれによって自然にこう、そうそう、まあ確かにそうですね、うん、できることによって何かしらありそうな気もしますね。ちょっとあんまり思いつかなかったですけど、うん、
例えば、うん、そうだな、水槽のミドリムシシートとかできるかもしれないですね
なるほど。
今までだ と、水中酸素の生成に泡吹き出したりとかしかできなかった、泡のポンプとかいろいろコスト高だった。でミドリムシを入れると全体的に泳いじゃって緑になるもんだから、そのアクアリウムとしての見栄えが悪いので使えなかったけど、沈殿したこのミドリムシを、アクアリウムのライトによって光合させるとか、うん、まあ、そういったことができれば、うん、水中の酸素を維持しながら運用できるとか、
うん、
なんかまあ思いつきですけど、なんかそういういろんなところに使えるようにならないかなっていう、
はいはい、まあ確かに自己増殖してくれる餌とかの用途としてはありかもしれないですね、うん、
うん、安く手に入るようになったらね、あのミドリムシ減ってきたら足して沈殿させればいいっていう、
うん、うん、確かに、いや意外とそれありそうですね、うん。あとはあれですね、本当に生産性変わらんのっていうのはちょっと気になってますけど
ね。ああ、なんか普通に下がりそうだよね、うん、
そのやっぱ動けるようになってる野生種が、野生種が動けるようになってるっていうのは動く必要があったわけで、
うんうん、
やっぱりそれがその餌を取りに行きたいとか、
うんうん、
あの重なってってると何かしら不具都合があるとかそういうことがあるんじゃないのかなという気はするんですよね、うん、
そうですね、
まあ、
植物系だからおそらく循環してたりとか他のミドリムシ間の連携はおそらくあって、あの私足りたから次行っていいよみたいな、
うん
うん、そういう連動がなくなる、できなくなると自己成長を抑えようっていう方向に行って生産性下がりそうだよね。
うん、そうですね。
限られた光源をみんなで分け合おうしかできなくなるから、
うん、まあでもそこもやっぱりその家畜化というか、うん、もし例えばそのやっぱり動けないと外敵に食われてしまうから動けるようにしているとか、
うんうん、
その動けないと光が当たらなくなったり餌が足りなくなったりするから動くようにしているとか、まあ、そういう話であれば、まあ、確かにその十分な光源で外敵のいない水槽で生産するから問題ないよねという話はあるかもしれないので、あ、まあね、うん、うん、まあそこ次第か、うん、
そうですね、確かに、
うん、まあそういう感じで、まあうん、まあ、今後ミドリムシが安くなる感じなんで、またミドリムシ食品とか出たら食べてみたいなと思う次第であります、うん、
はい、いいと思います。
はい、
じゃあ今日はそのとこですかね。
はい、本日の内容は小ノートにまとめていますのでご確認ください。リカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいという場もお待ちしています。メールアドレスはリカロが atomicgmail.com になります。ツイッターもやっていますので、フォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組は、ポッドキャスト、Spotify、YouTube ライブで聞くことができますので、そちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。